はい、では今日はですね、東北大学の大学院から、まあ、医学部保健学科ですよね、
はい、
から、まあ、霞ヶ浦工業の、医療機器関連の会社に研究職として就職された五十嵐さんをお招きしてインタビューをさせていただきたいと思います。五十嵐さん、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあちょっとまず簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、東北大学医学系研究科修士2年の五十嵐智也と申します。出身は埼玉県で、これは就活の時いつもあの人事の面接の時に言ってたんですけど、うん、お城巡りが大好きで、長期休暇をもらった時には日本中のお城を史跡を巡ってますっていうと、人事の方の受けがすごいおじさんたちによく受けたエピソードがありました。
なるほど。そうですか。でもあれですよね、保健学科ですもんね、
はい、
なかなかこう、まあ、メジャーではないというか、うん、結構まあうち経済学部とか文系の人が比較的多いんで、はい、保健学科だって最初は僕はすごい思った印象がありましたけどね、うん、最初はなんでこううち来たんですか。
はい、私は臨床検査技師を育成するところにいたんですけど、これからの時代
大学院で、
そう、大学部ですね、学部
で、はいはい、
でそこで、検査技師、学部を卒業するときに検査技師になるか、それとも院に行ってそのまま企業に行くっていう選択肢があったんですけど、その時に検査技師ってこれから先機械に職を取られてって、まあ、竹内さんがよくおっしゃってるその機械化の波にもう飲まれてなくなる、どんどん縮小していく業界だったので、だったら企業の方に行って、大学に行って企業の方に行きたいなという思った理由でした。
なるほどね。大学院の1年の時に確かいらっしゃいましたね。8月ぐらいだったかな。
そう、6月ですね、インターン始める同時ぐらいに、6月ぐらいでその竹内さんの面談を申し込んで、で7月からスタートした感じですかね。
なるほどなるほど。あ、そっかそっか。最初だからいろいろ受けましたね、津村とかね。
そうですね、いろんなところで手出しましたね、
津村、まあ、製薬会社もそうだし、
化粧品、食品
とか
で医療機器、
確かに確かにいろいろ行きましたね。あ、なるほど、そっか。でなんでうち来ようと思ったの。
いや、それがですね、全くもってこう一人で戦うことに自信がなかったんです。
あ、はいはい。
研究室に所属してるともうすごい閉塞的で、周り1日で話す人数も2人とか3人ですっごい閉塞的な空間だったんで、一人で就活戦うの無理だなと思った時に、はいはい、一緒に戦ってくれるというか、二人三脚で乗り越えてくれる人が欲しいなって思ったのがきっかけですね。
はい、あ、そうでしたか。なるほどなるほど。そうですね、なんかいつも東北だから、そうですね、オンラインでや
る、はい、オンライン
しましたよね。なるほどなるほど、そうでしたか。自分のこう就活体験記としては、夏はだからそうですよね、そういう、いろいろ受けてみて、その後どういうふうにその業界というか志望するところが決まってたんですか。
そうですね、とりあえず手当たり次第出して、あのいろんな業界に手を出して、最終的に絞ったのは医療機器、製薬、化粧品を見つけて絞ったんですけど、そうですね、こうやっぱり実際に見てみて、話を聞いて、専門がどう活かせるのかってところをこう人事の方や社員の方たちと話して、あ、こっちの道が自分に合ってるんだなっていうところを考えながら決めていきました。
なるほど、そうですか。確か、そうか、内定自体は3月か4月ぐらいに、
早いのが4月に、そうですね、内定2社もらって、2社とも4月にもらって、その後はもうそのままこう企業、その4月にもらって企業で決めちゃったんで、
はいはい、なるほど。比較的まあ早くに終わって、ゴールデンウィークはちょっと遊べた。
ゴールデンウィークはもう羽伸ばしてお城行きました。
あ、お城ですね。あ、そうでしたか。そっかそっか。周囲の人たちはどうでした、研究室の人たちとか。
周囲の人たちは本当に苦労してて、やっぱり一人で就活ってもほぼ一人の戦いだったんで、彼らは誰どこにも頼らなかったんで、もう潰れちゃう方はもう半分鬱になっちゃった人とかもいて、
あ、
よかったって思い
ながら。なるほど。まあなっちゃいますよね、鬱ね。7人に1人になるって言われて、
うん、就活鬱ってやつですかね。
特に一人暮らしだと鬱の発症率が高くて、
東北大生一人暮らし多いんで。
ああ、そっかそっか。なるほどね、そうだったんですか。なんか研究室のなんか授業中とか、その辺がよくその企業とコネがあってとか、なんか学校のキャリアセンターがコネあってとか聞くんですけど、あんまそういうのなかったんですか。
東北大学は全くそういうのに非協力的なとこでしたね。
なるほどなるほど。 自分でやれよみたいな。
はい、そうですね。
なるほど、そうでしたか。まあ、こうじゃあホワイトアカデミーの授業を受けている中で何かこう印象に残ったことがありますか。
印象に残ったことですか。そうですね、いやホワイトアカデミー入ったら就活はこうやれば成功するんだって教えてくれるもんなのかなって思ったんですけど、あ違うなって思ったんですよね。竹内さんに これやれ、これをやってとかアドバイスはもらうんですけど、これが正解だみたいなことを教わったことなくて、実際に自分で社会に会社に出向いて学んだこと、あれやってこれやってって言われたことをただしたがって実際に自分でやって学ぶっていうことが多いなっていう、うん、ホワイトアカデミーで思いました。
なるほどね、それはいい学びですね。というのも実際社会に出た時も答えなんてないんですよ。
ああなるほど、
はい、自分で答えを見出すしかなくて、
はい、うん、
そう、そこなんですよ。まあ、研究も結構そういうとこありますよね、
うん、そうですね、
そこは結構似てると思います。だからよく大学院を出た先輩とかが、はい、いや大学院でやったことは社会で役に立つよって結構言うケースあると思うんですけど、はい、それは似てるんですよ、うん、会社入った後もそうだし就活自体も自分の中で、まあ、答えは本当はなくはないんですよ、
はい、
なくはないんですけど、あえて言わなかったっていうのは、まあ、ある程度の答えっぽいのはもちろん言ってますけど、そのこの会社はこういうふうに言えば受かるとかそういうのは、まあ、正直ないんですよね。でまあ、あもちろんなくはないけど、あったところでそれがその本人に合ってないと、
う
ん、
そうですよね、
結局意味ないんですよ。だからその人の答えをそれぞれ、その人の答えをそれぞれ見つけていくっていう、まあ、こっちがするとある意味骨の折れる作業なんです
けど、そうですよね、
まあ、それをやっていくしか実は回答はないっていうのが、まあ、正直なところですね、うん、なるほど、そうか、それが印象的だったんですね。
いや本当にもう竹内さんから教わったというよりかは竹内さんの言われたことに従って自分で学びを取りに行ったという感じですかね。
あそれは多分今後の社会人生活なんても生きると思います、その姿勢というか、はい、うん、それはすごく大事なことなんで、分かりました、了解です。いやそうですか、今後のなんかこう目標とかありますか。
そうですね、とりあえず就職活動を通してこういろんな人と喋って自分の知ってる世界って狭いなってすごい感じたんですよ、うん、なんで、まあ、今はちょっと恥ずかしい話、海外とか行ったことないんで、うん、これからはいろんな会社の人、国の人、もう会社にとどまらずにいろいろ飛び出して世界を広げていきたいなと、うん、
なるほどなるほど、いいですね、分かりました。入社後は研究職っていうことですよね、
はい、研究職です。
なんかどんなことやるんですか。
そうですね、もう今日本の市場はどんどん縮小してて、うん、もうど今これからはどんどん海外に、もうお客さんも海外になるし、うん、技術も海外からも拾ってくるしみたいな時代になってんで、これからは、まあ、企業の方に言われてることはもう英語を勉強してもらって海外の学会、うん、海外の病院に出向いてもらうと言われてます。研究職でもちゃんとニーズ調査からやってもらう、うん、っていうことです、
はい、あ結構いろんなことが要求されて大変だと思いますけど、まあ、ぜひ頑張ってみてください、はい、最後になんか後輩に向けてこうメッセージがあればぜひ、は
い、就活はすごい、大変なんですけど、何が一番大変かって言うとやっぱり一人で戦っていくっていうことなんですよね。で一人で戦っていけるって人は別に一人でやればいいと思うんですけど、自信がない人、自分は誰かと一緒にやりたいなって思ってる人で、まあ、周りの友達と積極的に絡むでもいいんですけど、まあ、友達もいないって人は、いやこういうふうにホワイトアカデミーみたいに一緒に戦ってくれる人っていうのを、まあ、探しに行った方がいいんじゃないかなということをアドバイスしたいです。
はい、ありがとうございました。じゃあ今日は五十嵐さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。